はい、皆さんこんにちは。私マイクロソフトで、技術系のエバンジェリストをしています佐藤直樹と申します。本日のセッション UWP で業務パッケージやエンタープライズ LOB ロブはいけるのかというちょっとキャッチーなタイトルです。と中身としましては UWP アプリを使って、業務システムの開発や展開ができるかどうかという話になってきます。で、私ここ数年間、業務系のアプリケーションをお客様と一緒にパッケージですとかエンドユーザー様、あるいはタブレットのセールスに貢献ですとか、それに伴ってバックエンド Azure で、組むですとか、そういったいわゆる本当にコテコテの法人系のアプリケーションのお仕事をずっとしておりました。で、その中でやっぱりいくつかやっぱりお客様に、フィードバックいただいたりですとか、パートナー様いろんなお声いただいてますので、そういったものもこの中で情報提供できればなと思っております。本日の目的は金融システム向けの UWP アプリ開発や展開について理解をしてもらってくださいということで、でそれに伴って関連ライブラリですとか、既存資産をどうやって活用すればいいんだといった部分のことを議論できればなと思っています。最終的に、皆様が、UWP ってこういうシーンで使えるんじゃないのというふうに、可能性の部分を見ていただき、実際お客様にご提案いただくですとか、あるいはその作るぞという段階にあたって、本セッションの中で得たものを、ぜひ持ち帰っていただければなというふうに思っておりますと。はい、で私がですね、ここ数年いただいた質問、Windows Store アプリですとか、そういった頃からいただいたものなんですけども、例えば Windows Store アプリって何がいいのですとか、業務アプリが使えるの、今ですと UWP という名前になっております。で、やっぱりストアという新しい展開方法が、ちょっと企業に向かないんじゃないのかなというようなお声があって、じゃあそのストアに公開しないで、お客様にアプリケーション、システムを提供する方法があるんじゃないか、できないかということであったり、お客様に事前に配布してテストしていただいて、ご評価いただいて、でそのフィードバックをいただいて、さらにアプリケーションの機能を良くしていく、どうすればいいのか、クラッシュした時の情報ってどうやって調べればいいのか、イベントログなの何なのみたいなお話をいただいております。他にも、UWP っぽい Windows Store らしいタブレットで使うにはというような、画面設計ってどうしたらいいのであったり、ネットワークが必ずしも潤沢でない環境において、オンライン、オフラインを切り替えながらビジネスを遂行する方法できませんかね、ありませんかねってこと。で、やっぱりデータ保護、情報セキュリティって大事ですよね。お客様の中でもやっぱりここってものすごく気にされる点です。こういった点、今良い方法ないですかということ。他のアプリケーションと連携する方法。今までですとエグゼファイルをお互いに呼び出していたのが、ストアアプリもしくは UWP ってそういうことできるのかなみたいなこうフィードバックをいただいております。でそれを、今回は、画面設計の部分とオンライン、オフラインの部分をちょっと外した状態、この2、4、全部で6つですね、この6つについてお話をしていきたいなと思っております。まず UWP の特徴、メリット、デメリットです。もちろんどんなテクノロジーもメリット、デメリットありますので、それを理解した上で、このお客様にはこの方がいいんじゃないか、このお客様にはこの方がいいんじゃないかということを、審査選択者がやっていただければなと思っております。またパッケージアプリケーションですとか SaaS アプリケーションするときは、どれだけのユーザー様にリーチですることができるのか、あるいはお客様が使っている環境に合わせるということで Windows 7、8、そして10、10のファミリーでも10のデスクトップ系のものであったり、あるいはモバイル、電話ですよね、ものであったり、いろんなものが出てきます。他にも iOS、Android、こういった中で、どんなふうに展開すればいいのかということも総合的に考えていただければなと思っております。じゃあその中で UWP って何がいいの、業務アプリで使えるのっていう部分を見ていきましょうと。ちょっと後ろの方見えますかねと。メリット、マルチデバイス対応、タブレットで使います、デスクトップで使います、フォンで使います、そういった部分でやっぱり我々の得意な部分なのかなと思います。もちろんマイクロソフトとして電話っていうプラットフォームをもっともっと普及していく、推進していくともあるかと思うんですけども、我々ここの辺はめちゃくちゃこれから頑張ってやっていきます。デバイスも揃えていきながら頑張っていきます。で、マルチデバイスの中にはホロレンズですとかサーフェイスハブという大きなディスプレイのもので、これらアプリケーション全体を見たときに、高解像度なディスプレイ、ハイ DPI 対応するときにどうしてもやはり Windows フォームですとかだと対応しづらかったものが UWP だと対応しやすいというもの、音声との統合という意味でコルタナちょっと興味あるので使いたいよね。今日のキーノートでもありましたよね、手が使えない環境で、声で操作するということもあるかと思います。で、そういったことで、声というのは一つの新しいインターフェースになり得るのかなと思います。声以外にもペン、タッチ、マウスの入力がきっちり分けられております。すでにこういったWindows のタブレットを使われた方は分かっていらっしゃるかと思うんですけども、画面に触りながらペンで書く際にこの手のひらですよね、 手のひらにがディスプレイぶつかります。手のひらにがディスプレイぶつかった際に字が書かれてしまったりするケースがあったり、あるいはそのグラグラと下の背景がずれたりするといったことが、まあ、普通のデバイスだとあり得ます。 Windows の、アプリケーションの場合ですと UWB のアプリケーションですとペンはペンの入力、タッチはタッチの入力、そしてマウスの入力という分けて認識させることができるので、画面触りながらサイン書いていただくといったような、浮かせて書かなくていいんですね、書道で浮かせて書かなくていいというのは非常にユーザビリティ高いアプリケーションとして重要かなと思います。他にもカメラとかスキャナーとか Bluetooth のようなデバイス連携で、ストアを通じた配布、ここからは OS そのものの機能になってきて UWP の機能ではないんですけども、アサインドアクセスと呼ばれる、まあ、キオスク端末機能が OS の中に入っております。そしてエンタープライズおよびエデュケーションのエディションになりますとエンベッテドの機能が入ってきてますの で、ですね、ディスクに情報を書かずにアプリケーションを動作させることができます。どういうことかというと、書き込みしているときはインメモリーで残っているんですけども、シャットダウンするとそのメモリーの情報が消えるというふうに、ディスクですよね、ディスクに情報を書かないということで、セキュリティ、セキュアなアプリケーション環境を OS レベルでも作ることができると、まあ、いろんなところで展開するようなキオスク端末ですと、どうしても個人情報が残ってしまう、シャットダウンして再起動したときはきれいになっているということが望まれますので、こういった OS の機構というのは重要かと思います。でかなり管理されたアプリケーションの形態を取ってますので、アプリケーションのデータであったりアプリケーションの実行権限もかなりカチッと固まってますので、まあ、セキュアというのが特徴になるかと思います。かなりザザザザザザと今メリット言いました。もう結構いいじゃないの、これいけるじゃないの、いいじゃんと思うんですけども、当然デメリットもございます。作れるアプリケーションのタイプがやっぱりかなり限定的です。いわゆるユーザーインターフェースを持つ、もしくはバックエンドで動かす、まあ、UWP として連携する、そういったような形態になります。具体的にどんなのが作れないかというと、例えばスクリーンセーバーであったり OS の中にこう組み込まれる Windows サービスと呼ばれるサービスプログラムですね、そういったものであったり、言っちゃいました、他にもエグゼそのものを直接実行しても起動しないというのがあります。ビルドし終わった後でそのエグゼファイルをそのまま受け取って、でそれで実行しようとするとここでは実行できませんよと、必ず UWP の環境でインストールして署名ですとか確認した状態でないと実行できないということなので、エグゼが直接実行できないと、安全な部分でもあり一方で不便な部分ということが言えるかと思います。他にもセキュアですので自由なファイルアクセスというのはできません。 OS が管理して、 OS がこのアプリケーションをアクセスしていいですよって管理している領域にはアクセスできるんですけども、デスクトップの上にいきなりファイルを書き込むですとか、C コロン添付の申請にファイル書き込むですとか、そういったことはできないように制約されて与えております。ファイルピッカーという機構を使うと書き込みですとか読み込みですとか、そういったことできるんですけども、一応セキュアな環境になっているというのがあります。他にも ODBC、ADO などのデータベース直接アクセスするようなケース、あとはよくやるのはカスタムインストールですね。このフォルダーのここにこういうデータをこう入れておいておきたいんだよといったようなものも、ちょっとなかなか不自由してしまう点かと思います。今度はユーザーインターフェース側で見ると、ウィンドウメッセージ受け取れないですとか、今作ってらっしゃる方、だいぶ減ったかと思うんですけども、ウィンドウのこう角をくにゅっとこう曲げたりですとか、星型にしてしまって、ウィンドウ操作するような、ちょっとこうポップなアプリケーションであるかと思うんですけども、そういったような、ウィンドウそのものの形を変えてしまうといったことは、ちょっとできないようになっております。他にも、レジストリー、OS のシステム変更ですか、管理者権限の昇格ですとか、そういったこともできないようになっておりますので、どうしても機構としてシステムをいじらなきゃいけないツール系ですと、若干ここは弱い点かと思います。今のメリット、デメリットをまとめると、こういったような感じになります。じゃあ、こういったメリット、デメリットを受け止めながら、規定の Windows Store というアプリケーションを展開する口がありますので、どんなふうに作って流れていくのかという部分のおさらいさせていただきたいと思います。まず、デベロッパーセンターで開発者のアカウントを登録します。でその上で、Visual Studio でパッケージを作成して作ったパッケージを Windows Developer Center にアップロードし、そして Windows Developer Center で審査がされ、で承認がされ、そして Windows Store からダウンロード可能になるといったので流れが基本的な流れになっております。これは基本です。でその上で多分皆様は、いや、ストアからではない、別な方法ってないのというふうなご質問をいただいているという状態です。ということです。で次の質問になってくるわけですよね。でここまでまず Windows の中での UWP ってどんなものなのか、ある一定範囲でかなり使えそうな部分と、ちょっと苦手な部分があるねというのが見えてきたかと思います。特に企業のお客様にとってはやっぱセキュリティって重要ですので、お客様のセキュリティさ、セキュリティにどれだけ重要な点で見てるのかということで、このデータ変なところに書き込まないよと、 セキュアな状態であっているよといったことは非常に大きなメリットになるかと思うので、この点はぜひ受け止めてください。じゃあここからです。Windows さん一般公開できない、しないでインストールできるのかですとか、ベータテスト、あるいはクラッシュした方の調査方法、こういったこともあります。これ基本的に Windows ストアの中で機構というのを持っております。ちょっと Windows さんの中で持っている機構を説明させた上で、補足して別なシステム、別な機構もありますよということでお話を進めていきたいと思います。まず Windows ストアなんですけども、この1年半でかなり強化されました。まず基本機能の強化、デベロッパーセンター、皆様がアプリケーションアップロードする先、そこも強化されました。そして、皆様多分ご対応待望でますか、ものすごく待ってらっしゃったかと思うんですけども、組織向けのビジネスストアというのも用意してきました。これ1個ずつちょっと説明していきたいと思います。まずストアの基本機能が強化なんですけども、ですね、アプリケーションがコンシューマーの用途、コマーシャルの用途、いろんな用途で販売する先がこの Windows ストアになります。その中で販売ですとか見ていったときに、このお客様にはタダで配ってあげたい、そういったときにバウチャーみたいなのを配って、この番号を入れるとこのアプリケーションタダで使えますよといったような、いわゆるこうプロモーションコード、クーポンと呼ばれるものですね、そういったものを配布できるようになりました。どうしてもそのベータテストしていただいた方に感謝の気持ちを込めて無償で使っていただくですとか、そういったことってやれたかと思いますので、非常にこういったストアとして最も基本的な機構というのは用意されてきています。他にもマルチデバイス展開する上でデスクトップ、モバイル、この2つが今まで提供できる先だったんですが、ホログラフィックというのもここ2週間くらい前かなに追加されて、ホロレンズ向けのアプリケーションをここを通じて公開できるようになっております。今エミュレーターを使って開発されているかと思うんですけども、エミュレーター上で作った開発をここのホログラフィックに設定してアプリケーションを出荷するということができるようになりました。他にもアプリ内課金も、薬草ですよね、何遍も同じアイテムを買うといったようなものの買い方ができるようになったりですとか、期間限定で価格を安くして販売するといったような、いわゆる本当にストアとして必要なものがどんどん強化されている点です。で、2つ目がデベロッパーセンターの強化です。ここでちょっとかなりコンシューマー向けの色合いが強いんですけども、法人向けに使えそうだなという部分だけをちょっと抜き出させていただく と、ですね、ここ下の方にありますアップフライトと呼ばれるものと、ホッキーアップストア SDK、 この3つは多分皆様にとってものすごく影響ある、使い手があるんじゃないかなという機構になっています。これについては後ろの方で詳細説明していくんですけども、説明しないものがあるので、ちょっと一点ストア SDK だけは今回説明しないので、ここで軽くお話しさせてください。で、Windows ストアの中にはアプリケーションがダウンロードどれだけされたですとか、どこの国のユーザーが使っている、どれだけの課金がされているといったアプリケーションに関するインベントリ、使っている情報というのは蓄積されます。その蓄積されている情報というのは Windows ストアのユーザーインターフェース、ブラウザを使ってしか見れなかったんですけども、 SDK というものを用意させていただいて、その SDK を通じますとどれだけダウンロードがあったのか、どんなアプリなのか、そういったアプリケーションの情報、自分のアプリケーションの情報が抜き出してきて取得できるということになります。社内のシステムでそういったものを連携させる必要がある際は、この API というのは非常に役立つ機構かと思います。これが強化された点ですと。で、ですね、アップフライトとホッキーアップは後半の方で説明していきます。そして組織向けのビジネスストアの展開です。名前としては Windows Store for Business、略称でビジネスストアという日本語で略したりしております。このストアが出てきました。IT 管理者の方がアプリケーションをストアを通じて無償でアプリケーションを入手したり、優秀なアプリケーションを購入するといったことができたり、デベロッパーと直接契約して一般公開されないアプリケーションとして自分の会社のためのアプリケーションを作ってもらって提供してもらうといったこともできるようになりました。そしてアプリケーションを配布する際にストアのユーザーインターフェースを使うのではなくて、システム管理で使っているインチューンだったりとか、モバイルデバイスマネジメントの機構を使ってアプリケーションを配布するということができるようになっています。これは特徴的な点になります。もう少しじゃあこの Windows Store for Business 見ていきたいと思います。どうしようかな、説明つらつらとしていくとそろそろ多分疲れてきているのかなって感じがするので、デモの画面見ながらちょっと見ていきましょう。はい、今ビジネス向け Windows Store というブラウザの画面出てます。こちらが IT 管理者の見るビジネスストアです。ここで今私 サインインしております。マイクロソフトアカウントではなくて Azure Active Directory、 Azure AD のアカウントが入っています。まあ、正確に言うと O365 のアカウントという言い方でもいいかもしれません。onmicrosoft.com というアドレスになります。このアドレスで入っています。そうしますと、ここで私今 IT 管理者として入ってますので、どれどれ私の会社で欲しいアプリはどれかなというふうに見ていって、例えばそのリモートデスクトップは翻訳あるねと、翻訳ちょっと使いたいねと、ポチッとクリックしていただいて、オンラインオフラインライセンスあるねと、アプリをゲット、ポチッとしていただくと、アプリを企業の中で使えるような状態になります。いくつか段階を踏んでいきます。まず一つが、今までの Windows ストア、コンシューマー向けの Windows ストアですと、買う人と管理する人は一緒です。ですので、Windows ストアの画面を開いて、ポチッとクリックすると、デバイスにそのままインストールされるというユーザーインターフェースでした。企業向けのアプリケーションの場合は、まずシステム管理されるシステム管理者の方が、必要なアプリケーションを選択していきます。ここで選択します。そして自分の環境の中に入れていって、その中でさらに、Windows ストアの画面に出すのか出さないのか、各個人に言われているのか、全員言われているのか、とりあえず今は入手したんだけど、後で配布を考えようかと。いうふうに分けていって、いきます。とりあえずじゃあここで、まあ、全てのユーザーにしちゃいましょうか。ポチッとクリックしました。そうしますとこの翻訳アプリが全てのユーザーに展開できるようになります。まあ、これで準備ができました。これは IT 管理者のやる仕事になります。他にもいろんな細かな仕事ございます。で、最大24時間かかるのでちょっとこれ回しましょうかと。はい、そうしますと今度は管理者のビューで見ましょう。在庫ってところがあります。在庫ってところに今買った購入したアプリケーションが一式ずらっと並んできています。翻訳入れました。今追加中、ちょっと見えますかね、追加中ということで、今このプライベートなストアの方に入れようとしている状態です。今 1,2,3,4 つあって、プライベートストアにある、ある、ない、あるといったようになっています。こういったアプリケーションをあらかじめ登録しておきます。で、ここでプライベートストアにあるってフラグが立っているとエンドユーザー、企業の中にいるエンドユーザーさんのストアの中に表示されてくるというふうになります。じゃあここで企業のエンドユーザーの方のストアの画面を見ていただきたいと思います。よいしょ。立ち上げるアプリケーションでは同じく Windows ストア、このストアのアプリケーションを立ち上げます。そうしますと、よいしょ、ここにロブエンタープライズという1個増えてます。皆さん今 PC 立ち上げてないので見えないとは思うんですけども、立ち上げるとこのタブがなくて、ホーム、アプリ、ゲーム、ミュージック、映画とテレビで終わってるはずです。で、ここ今ロブエンタープライズって何かというと、私がデモ用に作った会社の名前になります。で、ここがこの会社のプライベートストアになります。まず一般的な機能からありますね。各ユーザーはこのストアに対して自分の会社のアカウントでサインします。そうしますとここにログエンタープライズタブが出てきます。そしてここから自分の入手するアプリケーションを選択してインストールするということを行っていきます。じゃあここログエンタープライズ今開くとどうなっているかというと、今3つのアプリケーションあります。ある、ある、ない。あるが3つ、ないが1つ、展開中、追加中が1つありました。全部で5つあったんですけども、インベントリ上ある3つのアプリケーションをご表示されているという状態です。で、ここでポチッと選んでいただくとインストールできると、はい、購入しますと、インストールしますと、インしますと、このデバイスの中に会社でまとめて購入した、用意したアプリケーションが入るというふうになります。じゃあここにアカウントですよね。このアカウントに対してユーザーがサインするためにどうすればいいかというと、私ですとこのアヒルさんのマークあると、ここユーザーなんですけども、こちらポチッとクリックしますとアカウントということで、マイクロソフトアカウントと、職場また学校のアカウント、この2つが表示されている状態になります。ここでまあサインアウトしますと、このタブが消えてストアの表示が消えます。アプリケーションの中に入ったままの状態になります。これがストアと IT 管理者の見ている目です。ではここでまたスライドに戻りましょう。で、今デモで見ていただいたのはビジネスストアと呼ばれるストアから企業の管理者の方がアプリケーションを調達して自社用に用意した、そしてセットアップしたというところを見ていただきました。で、エンドユーザーさん、企業の中にいるエンドユーザーさんはそこで必要なアプリケーションを チェックしてダウンロードしてインストールする。この操作って、まあ、Windows Store の通常のアプリケーションの入手の方法と全く一緒の入手方法です。同じメカニズムを使ってインストール作業と行っています。これが、まあ、ビジネスストアです。ちょっとおさらいし、いくつかおさらいとこれからお話しすることをまとめていきます。まずこのビジネスストアなんですけども、企業や組織にアプリケーションを展開するために最適化されているものがあります。ですので通常のホットメールですとかライブドットコムのようなマイクロソフトアカウントではなくて、企業認証ですが Azure AD をエンドユーザーの方も利用することになります。そして無償及び優秀なアプリケーションのバルクの入手を IT 管理者の方がやります。 IT 管理者の方が会社の予算で購入して調達しますので、そのライセンス管理の部分は会社のでやりますので、ビジネスストアを通じてエンドユーザーさんがダウンロードしてインストールするときは価格のことは気にせずにインストールすることができます。ここ大きな点です。現在、購入方法はクレジットカードでの購入になります。 IT 管理者方がクレジットカードをこう入れて購入するという形態になります。で将来的にはここもちろん注文書ですとか、注文書や請求書ですね、請求書ベースできるようにということで、改善をしていっていく、進めていく予定になっております。で今のビジネスストアの IT 管理者から見ての次に出てくる不満点って何かというと、いやいやこのマイクロソフトの持ってる Windows ストアのコンシューマーとかが出てるこの画面そのもの出したくないんだ、できれば配布はシステム管理するツールを使ってきっちり管理したいんだというお声をいただきます。抜かりないんですね。ここ私も本当びっくりした、本当抜かりなかったです。さまざまな方法でアプリケーションを展開できるので仕組みというのをちゃんと用意しているということが分かりました。これ説明していきます。で企業で大量展開する際にあらかじめ OS のイメージを作ってその中にソフトとか入れて、プリプロダクションして、そして各デバイスにインストールしていくという方式を取っていく、いわゆるこうイメージインストールってする例が非常に多いかと思います。そのイメージ展開する際にあらかじめイメージの中にアプリケーションを組み込んでいく際にもこのビジネスストアのアプリケーションとはちゃんと対応しております。開発者にとってはビジネスストアに出すときは別のポータルではなくて同じデベロッパーポータル、開発ポータルに対してアプリケーションをアップロードすることができますので、全く同じツールでできるのが非常にメリット、大きな点と思います。さらにコンシューマーのストアに出さないこの会社のためだけのログアプリケーション、ビジネスアプリケーションというのも作って、でそれを企業や組織に提供するといったようなインターフェースも用意します。これもデモで見ていただきます。アプリ申請から入手までの流れなんですけども、こちらがですねちょっと違う、後ろの方ちっちゃくて見えませんかね。左から、開発者の方、開発者の方がアプリケーションをパッケージしてデブセンターに、アプリケーションを登録します。そうしますとそこで審査が通りますと、審査されます。で審査が通るとアプリケーションが登録完了しましたよということで、ストア上に乗ってきて、でその中でビジネスストアに出しますよってチェック入れてるアプリケーションはビジネスストアにも出てきて、でコンシューマーの方は一般の Windows ストアで購入し、組織の方は組織ユーザーアプリの展開を行うと、もしくはアプリの展開を行うといったような流れになってきます。これが全体の流れになります。先ほどデモで見ていただいたのは、下の方ですね、ビジネスストアに展開して組織のアプリ、ビジネスストアに入手していって組織のユーザーに対して展開するという下の丸の2つの部分をデモで見ていただきました。で IT 管理者側の画面がこちらですね、こちらが管理の画面です。でこっちカスタムログアプリも対象になってます。こっちですね、間違えましたね、はい。でエンドユーザー様の操作としては Azure AD のアカウントでサインして、そうするとプライベートストアのタグが出てきますので、そのタグをクリックしてそこからアプリケーションをインストールするというような流れになります。これ在庫設定されたアプリケーションになってきますと。でデモンストレーション入る前に全体ちょっとまとめさせてください。展開方法全体のまとめとしましては、ですね、はい、Windows ストア、ビジネスストア、オンライン、ビジネスストア、これデモで見ていただくので、まあ、オンライン、オフラインって用語があったなってことを覚えててください。で点線で点点点点点って囲まれている部分がいわゆる Windows Store が管理している領域になります。便宜上 Windows Store とビジネスストアというふうに表現させていただいたんですけども、 Windows Store はコンシューマー向けのいわゆる一般のストアというふうに受け止めてください。でビジネスストアオンライン、ビジネスストアオフライン、でログアプリケーションの場合は、特定のお客様にしか表示しませんというふうな設定が規定値でなっておりますので、一般のストアに公開されることなくその会社様のプライベートストアだけに表示されているというふうになります。で Windows 8.1 Windows 8.1 でもサポートしていたサイドローディングももちろん UWP の世界でもサポートしています。その場合ですと自己証明になります。ですのでちょっと配布先が違うので色を分けさせていただきました。でこの Windows Store のメカニズムを使ってアプリケーションを展開するときは、まあ、代表的な例としてはストアの機構をそのまま使うというもので、他にカスタムイメージを作る、デバイス管理ツール、プロビジョンパッケージ、ローカルで個別インストールするという黒い部分が出てきます。でビジネスストア括弧オンラインという方でちょっと点点点となっているのは、オンラインの場合ですと OS のカスタムイメージの中に組み込むですとか、そういった一部制約、やっぱオンラインだけで使うのでそういった制約がありますので、もしくはローカルで個別にインストールするとかはできませんので、こちらのは点線で書いています。ただデバイス管理ツールを使ってアプリケーションを配布するところができますので、ここでは点線にしております。こんなに注意点になります。では、またデモの画面に戻って先ほどの内容をいくつか見ていきます。まず管理、そうですね、どこから見ようかな、プライベートストア、ロブのアプリケーションを開発者が作ってそれを申請して、でここの会社のためだけにアプリケーションが出る、そういったロブのアプリケーションの部分を見ていただきたいと思います。でまず事前の作業が必要です。何かというと、エンドユーザー様、このビジネス向けストアを利用する企業の方は誰が開発者なのかっていうのを理解する必要があります。つまりロブパブリッシャーのメールアドレスですとか、マイクロソフトアカウント、もしくは開発者ポータル、デブセンターに使っているメールの ID が必要になってきます。で今ここで1人が追加されています。追加ってやりますとメールアドレス入れて、ぜひ契約してください、よろしくお願いします、もしくはリクエスト出しますのでご利用くださいと言ってのことをします。そうしますとメールが届いて、メールにアプローブしますと、承認しますと、ここのパブリッシャーの部分ですよね、パブリッシャーの部分にこんな感じで表示されますと。じゃあ一方で開発者の方にはどんなふうに見えているかというと、ちょっと1個だけアプリケーション申請途中のものがあるので見てくださいと。でこちら申請のアプリケーション、よいしょ、申請を開いて、申請開きますと、価格と使用状況の確認、ちょこちら見ましょうか。ちょっと重いですね、ネットワーク重いですね。でこちらで、はい、ちょっとこれ、ちょっとこちら、スクリーンがちょっと重いですね。ページから一旦移動します。別のアプリケーション見ましょう。ちょっと今切り替えます、はい、こちらの方を開させていただいて、すべてのアプリケーションの中で、よいしょ、ロブアップ、このロブアップ注意が必要です。今出ているこちらになります。これすでに申請中で、審査がちょっとエラーで落ちてしまったものになります。この申請1開きますと、アプリケーションの、使用状況ですね、こちら見ますと、開きますと、よいしょ、この分布と認知度というところを見ますと、機関業務、ロブ配布となっています。で、ここでデブ・ナオキスというのが出ています。これは私ので設定した名前になっていますけれども、これが特定企業になります。このアプリケーションは一般のストアに公開されずに、ここの会社の画面にしか出てこなくなります。で、注意していただきたいのが、機関業務、カスタムロブアプリなんですけども、この Windows Store の審査を通しますので、弊社、マイクロソフトの審査のチームがそのアプリケーションを審査します。ですので、完全に審査も通したくない、もうプライベートのアプリケーションとして完全に閉じてた状態にしたいといったような場合は、サイドローディングを使うことになります。一方で、この Windows Store の配布のメカニズム、ビジネスストアの配布のメカニズムを使って配布展開したいと。いったような場合はこちらの審査を通していただくのが良いかと思います。これはちょっと、技術を選ぶ際の注意点になります。でここでデバイスファミリーですとか、で組織のライセンスを見ていただくと、ストアで管理される括弧オンライン、未接続の状態、オフラインとなります。このオンラインの状態はポチッとビジネスストアからクリックするとプライベートストアの在庫として展開されるともなります。このオフラインって何かというと、このオフラインを選びますと、ビジネスストアからポチッと選びますと、パッケージがダウンロードされます。これがダウンロードされたパッケージを使って、ヒッティングだったりとかするわけですよね。 これが違いになります。ですのでビジネスストアで展開する際にやっぱりファイルオフラインでダウンロードしてもらいたくないなっていうご要望をパブリッシャーの方が持っていらっしゃる場合はこちらのチェックを外した状態にしておいてくださいと。で、規定では普通にコンシューマー向けのアプリケーションを出すときもこのビジネスストアに出しますよというふうに規定でチェック入ってますので完全コンシューマー向けでやっぱり法人向けのストアに出したくないな 見られるとちょっと良くないなと思われる方は意図的意識して自分でこのストアで管理されるカッコオンラインこちらをポチッとチェックして外してください。もう一回こう大事なので繰り返します。このオフラインチェックしますとIT 管理の方はファイルをダウンロードしてきてパッケージをダウンロードしてきて社内のキッティングのツールを使ってキッティングしたりですとかすることができます。これがこのオフラインのものになります。はい、まずこれでロブアプリケーションのこととオンラインオフラインのことをご説明させていただきましたと。で次にこちら戻ってこれるかな。でもスライド切り替えてと。で今度はストアのツールを使うんではなくてシステム管理のツールを使って配布したいですとなります。でちょっとこれもしかすると皆さんデベロッパーの方が大部分でいやちょっと管理系苦手だなと思われるかもしれないんですけどもちょっと本当に必要なポイントだけ絞ってお伝えしますのでお付き合いください。でこちら、ビジネス向け Windows ストアの設定を見ますと管理ツールって画面があります。この管理ツールって画面をポチッとクリックしますと管理ツール一覧からアクティブ化するツールがあります。うんぬんかんぬん出てきます。ここで規定で Microsoft Intune がなってます。私すでに使える状態してますのでアクティブっていう状態に今なってます。で初めて利用される場合ですとここがアクティブ非アクティブってなってますのでアクティブってボタンを押してアクティブ化します。まずこれがストア側の方になります。じゃあ今これでインチューンと連動できますよっていうふうな状態になってます。ではここでインチューンを見ていただきたいと思います。インチューンは Bing 検索でインチューンで検索していただきますとこちらのページに飛びます。こちらのページのマイアカウント、管理ポータルジャンプ先、ここをクリックしますとこちらのインチューンのダッシュボードに行きます。もしかすると今印象が外れてしまったので、タイムアウトしてますね。もう一回再認証必要なのでもう一回入りますね。認証します。入りました。そうしますとこちらがインチューンの画面になります。インチューンではデバイスの管理アプリケーションの配布、そういったことができます。よいしょ、セッションタイムアウト大丈夫かな。もう一回ジャンプ先もう一回行こうか。どうですかね。頑張ってます。くるくる読んでます。でインチューンはですね Chrome の42まで IE、そしてこれエッジサポートしないです。どうしてかというとこのインチューンの中でシルバーライトがユーザーインターフェースに使われてますの でシルバーライトが動く環境ではないといけないので、IE もしくは Chrome になってます。ちょっと時間かかってますね。頑張ってくるくると待ってます。ネットワークちょっと重めですね。じゃあ話しながら来ましたね。はい、そうしますと、ここでアプリケーションもすでに購入して入手してますのでバルクでボリューム購入アプリということで今アプリケーションが連動しているのが全部で4つ出てきます。先ほど買った、翻訳ですね。翻訳アプリケーションまだ展開されていないです、こういった状態になっています。じゃあここに連携させる入手させるためにはどうするかというと、すでにインチューンが管理者で使えてますよという前提ですと。でまずデバイス登録マネージャーを使って管理者を設定します。なんかそういう作業があるんだと覚えててください。でモバイルデバイス管理の Windows のビジネスストアありますのでこちら選んでいただくとビジネス Windows ストアビジネス向け Windows ストアの画面が出てきます。ここで今すぐ同期って入れますとインベントリが同期されてきます。でビジネスストアの同期の構成ですね。同期の構成とこの後ここでストアにあったものをこの中に入れて展開することができます。でもう Windows ストアの画面も出したくないですって場合のちょっと裏技的なやり方なんですけども、インチューンのアプリケーションストアアプリケーションで企業のポータル会社のポータルかなというアプリケーションがあります。この会社のポータルアプリケーションはインチューンのフロントエンドになります。でストア使ってないです。まずボリュームで ビジネスストアを通じて Intune の、 そのユーザーインターフェースのアプリケーション、企業のポータルアプリケーションを調達してきて各ユーザーに展開するにしますと、各ユーザーは必ず Intune からアプリケーションを入手するというような運用方法できますので、まあ、そういった方法があるんだなということもぜひ覚えておいてください。そうしますと、この Intune を使ってビジネスストアから同期したものを企業のポータルを使って配布して、完全に Windows ストアの画面ですとか出さずに管理できるというふうなことがありますので、まあ、そういった方法があるんだなと、なるほどなるほどということを覚えていていただければいいかなと思います。ではここで、サイドローディングですとかビジネスストアについてのちょっとスペック的なことをお話しさせてください。まずですね、Windows 8.1 とか8でサイドローディングですとかやって、なんかサイドローディングキーを購入したりをしなきゃいけないよとかって経験された方ってどれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。で、今までサイドローディングっていうのがやっぱり機能、追加機能だったんですけども、 Windows 10の世界ではサイドローディングキーが不要になりました。これボリュームライセンスガイドもちゃんと書いてます。サイドローディングキーのことは商品としてないです。また商品エディションの比較でもサイドローディング OK ですってなってますのでご安心ください。サイドローディングキーは不要です。 OS の機能ですと。で、開発者向けのツール機能を使ってサイドロードアプリもしくは開発者モードにチェックしていただくと、サイドローディングでアプリケーションを受け入れることができるようになります。もちろんこちらのオンオフはグループポリシーを使ってポリシーと使って配布するということもできますと。で、2つ目なんですけど、ビジネスストアは法人利用を想定してますので、いわゆるホームエディションに相当するエディションではこのビジネスストアでは出てきません。この点ご注意ください。プロ以上になってきます。他にも自己証明アプリ云々とありますけども、こちらは注意の方を見ていただければいいかなと思います。で、これはライセンスのものです。で、ご参考まで Windows 8.1 のサイドローディングの場合ですと、まあドメインに参加する参加できないとこういったようないくつかこの表があって、この中で運用管理されてたといったような状況になりますということです。とで、ここまでが Windows ストアの、まあ、ビジネスストアの機構になってました。結構長々と話してしまったんですけども、これが仕掛けになります。で、皆さんにぜひ持って帰っていただきたいのが、多分皆様デベロッパーだったりあるいはシステム設計する SE の方もいらっしゃるかと思います。どうしてもその上流部分で機能的にどんなことができるのか、でそれに伴ってどんなその商材を用意しかなきゃいけないのか、どんな部品を用意しなきゃいけないのかと事前に検討することが多いかと思います。できるだけ今前半の部分はその事前検討に必要な情報をかなり網羅したつもりです。他にも過不足がありましたらぜひぜひQ&A でご対応させていただきたいと思います。で、ここからは次です。 Windows ストアを使った配布方法と Windows ストアを使わない配布方法は用意分かったと。じゃあ一部ユーザーにテストで配布したり、あるいはクラッシュダンプだったりと取る方法ってどんな方法があるのという部分が出てくる質問です。ちょっと2つの機構がありますので説明させてください。まず1つは Windows Store 自身の機能強化で出てきた機能です。これは Windows Store の中に入っているアップフライト、もしくはパッケージフライトという機構になります。これどういうことかというと、 Windows Store に公開済みのアプリケーションに対して一部のユーザーだけに別バージョンをパッケージ配布してアプリケーションをテストしてもらって、おこれならいけるねと思ったらそのパッケージを正式版にスワップしてその正式版として提供するという機構になります。非常に面白い機構かと思います。ですのでベータユーザー、テストユーザー、早期ユーザー向けに正式版を維持しながらベータ版を次々出し、やつぎ版に出していって、そのユーザーだけしか見えないようにしていて、でその、ユーザーごとグループごとに配布パッケージをコントロールしてテストしてもらうという仕組みになります。ただこれはそういったような正式版に対して紐づく仕組みになりますので、これベータテスター1ベータテスター2ってなってますけども、佐藤の会社さん用に 1.1 を、高橋の会社用に 1.2 をみたいに会社を分けて提供するといったことではなくて、あくまでもこのバージョン 1.0 のバージョンアップ先としてどういうふうにテストするのかというような目線で使っていただければいいかと思います。あくまでも各企業に分けて展開するときはビジネスストアのログアプリケーションだったり、あるいはサイドローディングだったり、そういったような機構を使っていただきたいと思います。で、このアップフライトになります。じゃあこうやってテストをしていったときにどんなふうになるかというと、なんかいい感じ、バージョン 1.2 がいい感じだったよねってなりましたら、このバージョン 1.2 で上書きしますと。で、ストアの記載情報とかそのままにしつつ、中のパッケージだけを 1.0 から 1.2 に切り替えて、切り替えると今度は全てのユーザーにその 1.2 が配布されると、新しいバージョンが配布されるといったようなアプリケーションフライトの機能になります。 これはですね、コンシューマーユーザー様向けでも効果があるかと思いますし、SaaS アプリケーションですかね、クラウドでサービス展開してデバイス何ユーザーいくらみたいなビジネスされているような方にとってもかなり有効な機構かと思います。やっぱ早期ユーザーの方にあらかじめ先に評価いただいて、機能的に足りない部分いい部分を見ていただいて、それでバージョンアップするといった流れになりますので、非常に役立つ機構かと思います。で、参考まで類似機能として Windows Store の中に AB テストがあるので簡単にここでも説明します。あくまでこの AB テストはコンバージョンエンゲージメントを最適化するための、いわゆるコンシューマー向けアプリですので、こちらですね、明示的にこのユーザーに対しては A の情報、このユーザーに対しては B の情報を出すという切り分けではなくて、全体のまるっとしたユーザーの塊の中、例えば 30% は A の情報、70% の B の情報を出しますよというふうにしてコンバージョンを見ていって、あ、この機能よく使われたな、この機能よく見られてるなというのを見て定めた状態で、じゃあ B の機能に寄せるのか A の機能に寄せるのかと選択する技術になりますので、ちょっとこれはその仕組みとしては似ているんですけども、用途が違いますのでご注意くださいということで参考に入れさせていただいております。とで、2つ目、そのベータ配布の機構とクラッシュレポート収集、ユーザーの利用状況ということで、ホッキーアップというのがあります。こちらマイクロソフトが買収した会社になりますけども、かなり Windows の技術にも統合されるようになってきました。モバイルアプリを開発する際の配布ですとかベータテストに使う機構になります。ベータを配布する、ユーザーに対してアプリの更新を通知するですとか、ベータをどうぞ使ってくださいっていうふうにメールで通知する機械仕組みですとか、クラッシュした時のレポートを集める機構で、ユーザーがどんな操作をしたのかっていうユーザーメトリックス、こういった仕組みが入っております。かなり便利な機構になります。で、ちょっと先に言わせてください。もしも UWP でアプリケーションインサイトを使ってこういったユーザーの情報をトラックしているですか、クラック情報を集めているということがありましたらば、ホッキーアップに移行してくださいと。で、アプリケーションインサイトの位置づけが Web およびウェブサービス、そういったバックエンド側の方の稼働状況ですとかユーザーの利用状況を調べるツールにかなりフォーカスしてまして、ユーザーインターフェース側の方、UWP だけなくて iOS、Android、あと Xamarin、Cordova、いろんな環境に対して展開できる、ユーザーのベータアプリケーション配布及びインベントリ機構ということで、ホッキーアップというふうに位置づけておりますので、ぜひ移行してください。で、移行に関してはすでに API 互換の部分ございますので、もうそのまま移行できるんですけども、この Migrate というアプリケーションインサイト、うんぬんというこのドキュメント、ぜひぜひ見ておいていただければいいかなと思います。ということで、ここでもう一度じゃデモに切り替えていきます。インチューンを閉じて、はい、ビジネスストアも閉じて、ホッキーアップのダッシュボードを見ますと、ちゃんと切り替わってませんね、はいはい、こちらがホッキーアップのダッシュボードです。で、ホッキーアップかなり Windows のビジュアルスタジオとも簡単に統合されてますので、ホッキーアップと紐付けてますと、このアプリケーションのホッキーアップを開くビルドの更新というふうにビルドをしたらば、このビルド、アプリケーションが変更になったらばビルドをして、その更新したビルドをホッキーアップのポータルの上にアップロードするといったこともこのビジュアルスタジオの中でできるようになっております。で、クラッシュ情報ですとかアプリケーションのインベントリを取る情報もこのように中に仕組みが入っています。で、このアプリケーションとポータル上のアプリケーションを連動させるのがこのアプリケーションキーになります。このアプリケーションキーはこちらのアプリケーションを開いていただくと、ここの中に出てくるこのアプリのキーになりますので、このキーをコピーして中のコードを埋め込んでいただけると、このアプリケーションの情報がいろいろと出てきます。今ユーザーが2人いる状態ですと。で、クラッシュが7回しているという状態です。バージョンが1個ありますという状態になります。で、ですね、じゃあクラッシュさせてみますね。クラッシュさせてみるとちょっとおかしな言い方なんですが、クラッシュさせます。これ、どうやってクラッシュさせるかというと、代表的な、ゼロ助産になります、はい、ちょっとベタですねなんだこれかよって思うんですけど、かなりで、ネイティブコンパイルするともう一回これ定数化されてスキップされちゃうかもしれなかったので、ちょっとドキドキしたんですけども、ちゃんと落ちましたので ご安心くださいと。今デバッグ状態でビルドしますと。で、ローカルコンピューターで実行しますと。実行しますと、はい、どうなるかというと、ホッキーラボというアプリケーションが出て、はい、ダッシュ出ます。ゼロで割る、ホッキーボタンポチポチポチと押したりですとかしますと。で、ゼロで割る、ポチッと押しますと、はい、落ちましたと。で、ここで続行、 続行して OK のいいえします。でどのタイミングでフラッシュログがアップロードされるかというと、フラッシュを知っている状態なので通信できないですね、アプリケーション。なのでこのアプリケーションがもう一回再起動したタイミングでこのログファイルがサーバー上にアップされます。はい、で、こちらもクラッシュ7になってますので、ビョーンとやりますと多分クラッシュ8ってなりましたね。クラッシュ8ですと、はい、よいしょ、クラッシュログのちょっとクリックする場所間違えました、ね、クラッシュで、全部で8個あります。で、よいしょ、左側にデバイス、サーフェスプロ3と、シンクパッドで落としました。落としましたというか変ですね。頑張って落としましたというになります。で、ここでなんか一番上のところに真ん中見るとバッテンがついてなくて、下からバッテンバッテンバッテンってついてます。これ何かというと、ちょっとソースコードをいじって付随情報もアップロードするようにこのフォークキャップの中でちょっとコードを書いておりますと。で、じゃあこのバッテンって何見せてるかというと、ディスクリプションとポチッとクリックすると、ですかね、スクリーン、このアプリケーションが開いているスクリーンそのものの情報を取ってきて、何かけら何のサイズでこのエラーが起きましたともなります。こういったものを出しておりますと。で、ログファイルはゼロ助算になりますので、よいしょ、こういったようなログファイルになっておりますということです。で、結構賢いなと思うのが、アップトレースの中でこの落ちているパターン多分認識してるんですよね。メインページの中でボタンクリックして、まあ、ここで落ちてますよという、まあ、パターンをちゃんと認識しているところが、まあ、偉いところかなと思います。ですので、あ、このパターンで落ちてるんだなということを理解して、じゃあそこのコードを集中的に直そうということができるようになっています。で、これだけですと単にどこで落ちましたってスタックトレースの情報だけなのですが、でこれさらに強力なのが、ですね、Windows ストアにパッケージをアップロードした際に Windows ストアの中でネイティブコンパイルされます。で、そこで、シンボルファイルですとか出来上がります。で、そのシンボルファイルをダウンロードしてきてこのフォークキャップの中にこう入れますと、アプリケーションをクラッシュした情報をもとにそのシンボル情報を使ってソースコードのどこで落ちましたよという情報まで見せるようになっております。ですので、このフォークキャップの中にはシンボルファイルをアップロードして監視する、機構管理するという機構も入っておりますので、かなり便利かなと思います。まあ、こういったような仕組みになります。これがフォークキャップになります。で、大事なことを忘れてました。ホッキーアップ の、じゃあユーザーに対する配布ですね。ユーザーに対する配布そのものは、ホッキーアップのこちらのページからもう一回いきましょう。ホッキーアップの、インバイトユーザーを押しますと、ユーザーに対してテスターとして入りますか、あるいはデベロッパー、他メンバーとして入りますかと選んでいただいて、インビテーションします。で、こちらのページ、ダウンロードページがこちらになります。で、ホッキーラボ。というアプリケーションで、こちらダウンロードって選びますとアプリケーションがダウンロードされます。で、ここご注意いただきたいのがパッケージファイルなのですが、よいしょ、ダウンロードダウンロードダウンロード表示、フォルダを開くと、このようにアプリケーションパッケージと PowerShell のスクリプトの状態でアップロードされてますので、本当にいわゆる通常の一般ユーザーの方に使ってください、この PowerShell のをインストールしてくださいというのはなかなか結構何かと思います。ですので、やっぱり企業の中で管理されているですとか、やっぱりある一定のリテラシーを持っている方にうまく使っていただくためのツールというふうに見ていただければいいかと思います。ベータテストの方ってこういうのを使うというのはなかなか不自由なく使ってくださいますので、こういった点パッケージごと送られるんだなということはご注意ください。となので、ホッキーアップとアップフライという使い方の違いというのも若干ここで見えてくるかと思います。ホッキーアップはパッケージそのものを見たりする、ユーザーに対して展開してインストールしてくださいというふうに案内するので、案内することになるので、ちょっとリテラシーに高い人になってくるかと思います。で、やっぱりストアのメカニズムで何も考えずってちょっとおかしいですね、ちょっとカジュアルな感じでアプリをテストしてもらいたいときはアップフライトニング、こちらを使うというふうに使い分けしていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、参考としてこちらストアバッジ及びデバイスアウトあります。 Windows ストアからアプリケーションをダウンロードするときはこういったバッジですとかデバイスシャーシを使ってプロモーションしてください。企業のアプリケーションでは必要ないかと思うんですけども、企業向けに SaaS サービスされている方にとって、法人向けビジネスアプリケーションを作っていらっしゃる方にとってはこういったような機構も大事ですので、こういったような仕組みを使ってプロモーションしてくださいと。で、最後残り10分でデータ保護や情報セキュリティ、アプリケーション連携の方法をさっさとお話ししていきたいと思います。 でまずデータ保護機構でものすごくヘビー級なもの、ものすごく強力なもの、ものすごく便利なものはエンタープライズデータプロテクションになります。これはインチューンですとかシステム管理のツール MDM と連動して OS の機構としてアプリケーションをコントロールしたりします。非常に強力です。デバイス上での情報漏洩対策のソリューションになります。で何が強力かというと、通常情報漏洩しないように、まあ、環境を守りたいときはアプリケーションでは OS のように例えばリモートデスクトップの画面を作ったりですとかして、このアプリケーションとこのアプリケーションを切り替えながら簡単に使うとかなかなかできない状態でした。あれもとデバイス機能用に完全に切っていくし、私これ使えと、もうデバイスを2つを使い分けて、こっちが会社用、こっちがプライベート用みたいな使い方するということをやったのが、よくあるパターンかと思います。このエンタープライズデータプロテクションはこの企業のアプリケーションですよ、これは個人のアプリケーションですよとマークしますので、デバイスの中に入っている場合際に、同じ操作ですよね、本当にアプリケーションを何も気にせずに操作すると、これは企業のアプリケーションですよ、データは暗号化された状態ですよ、他のアプリケーションに対してコピー&ペーストでデータ持っていけませんよといったようなポリシーを与えることができる、ここがすごい強力な点です。ですので私も一生懸命環境設定したんですけど、やっぱり必ずここ IT プロの方の設計技術ですとかシステム構成の技術が必要なんですが、本当に強力な機構です。同居させながらデータですとかアプリケーションを分離する機構であります。でクライアント OS は Windows の10のインサイダープレビュー、ホームを除きます。モバイルもこちら対応しています。管理ソリューションとしてはインチューンまたはコンフィギュレーションマネージャーもしくはこれに対応している MDM を使うことになります。じゃあこの MDM といいますかエンタープライズデータプロテクションに皆様のアプリケーションを対応させるためにどうすればいいのかということになります。皆様のアプリケーションは情報漏洩の出し元にならないようにするためにどうすればいいのかということになります。まあ、エンタープライズデータプロテクションにじゃあ対応しましょうというのが一つの方向性としてあるかと思います。じゃあエンタープライズデータプロテクションに対応するために何をすればいいのかという点です。まず、システムセキュリティエンタープライズデータという名前空間の中にある、まあ、正確に言うとプロテクションポリシーマネージャーというクラスを使うんですけども、このクラスを使います。なんですよ、その名前空間を使ってその機構を使いますマニフェストにエンタープライズデータポリシーというのを追加します。このエンタープライズデータポリシーというのを追加することで MDM から配布されてくるポリシーを受け取って、このアプリケーションの中でそれを解釈してアプリケーションの振る舞いを決めていくことができます。でコピーペーストとかクリップボードとか共有コントラクトに送るですとか暗号化するとかネットワークどうするですとかそういったポリシーに対してこのアプリケーションの動きをやっていきます。チェックアクセスリクエストアクセスアイシンクのようなもので、権限があるかどうかをチェックしていくということを行っていきます。クリップボードに対しても同じようにやっていきます。こういったようなコードを書いて中の実装をしていきますということです。ただこれかなりハイレベルといいますかもう重装備する状態になってきます。やっぱりこうセキュリティを守っていくように段階的ないろんな方法があるかと思います。まずエンタープライズデータプロテクションが対応していないもしくは導入されていない環境でもセキュアな環境をするためにどうすればいいかということもやっぱり考えると出てくるかと思います。まあ、代表的な例としては保存するデータの暗号化です。皆さんやっぱりよくやってると思います。でちょっと知らない人も多いんですけども画面キャプチャーを禁止するという方法もあります。で3つ目が、まあ、Windows Hello を組み込むというものがあります。アプリケーションが入った時にもう一回 Windows Hello を使って認証してもう一回認証した状態でアプリケーションを使うというものがあります。ですのでロックスクリーンとかつけてない状態でもアプリケーションをセキュアに守ることができるという機構になります。これ安納のセッションで細かくお話ししていくかなと思います。とで他にも今セキュリティの観点言ったんですけども企業アプリケーションですとA というアプリケーションと B というアプリケーションを連動させながら動作させるというシーンも出てきます。もしかすると exe ファイルを今までですと起動してプロセスを見つけてきてそのプロセスを監視したりですとかあるいはどこかのフォルダーにデータを入れてでそれを他のアプリケーションがフォルダー監視でピックアップして読み込むですとかそういった機構を取っているかと思うんですけどもかなり類似することができるようになっております。共有コンタクトと呼ばれる OS の持っている共有の仕組みであったりファイルピッカーと呼ばれるものあと同じ、アプリケーションを出す方パブリッシャー同士でデータを共有するためのパブリッシャーホルダーと呼ばれるもの先ほど言ったどこかに書いてそれをピックアップして読み込むよみたいなことが同じパブリッシャー同士でしたらできますよともなります。でもうちょっとデータサイズが小さい場合ですとカスタム URL を使ってアプリケーションを起動して配るとなります。Bing Maps とか Bing ですと Bing Maps コロンとかってやりますと起動するといったものになります。 こういったような仕組みでアプリケーションを起動してパラメーターを渡して、例えば地図のどこどこの座標にある部分にポイントしなさいといったことをできるようになるかなと思います。こういったような仕組みがありますと。で、企業ユーザーの場合ですと、オフィスモバイルとの連携というのも今後お話しして出てくるかもしれませんので、ぜひぜひ話しさせてくださいと。基本的にはファイルピッカーの機構を使います。アプリケーションがファイルピッカーの、オープンとセーブ対応しますということを行えば、オフィスのモバイルと連動できます。ただその際に単純にファイルピッカーを使って開いて保存するということをしますと、ファイル名、そのファイル名の下にファイルのパス名がつらつらつらと出てきます。アプリケーションの下ですので、アプリケーションデータコロンスラスラニャニャニャニャニャニャニャみたいな、ちょっとわけのわかんない文字になってきますので、このアプリケーションがこのExcel ファイルを渡したんですよって言ったような付随情報を追加することができます。これ次のページでご説明します。で、それプラス、これファイルピッカーのアプリケーションを作るときに必ず心がけていただきたいことなんですけども、ファイルに変更を加えられたましたと。そうしますと、このアプリケーション側で何らかの通知を受け取って、そのアプリケーションのサーバーだったりとかどこかに保存するという仕組みが必要になってきます。その際に、機構としてはキャッシュファイルアップローダーというクラスを使うんですけども、注意していただきたいのは、ドキュメントを閉じるですとか、OS がサスペンド状態にしてアプリケーションを一旦スリープ状態にしましたといったような状態になるまで、こちらの呼び出し元のアプリケーションというのはそのファイルに操作しないように、ちゃんと遷移をしてくださいということになります。1個のファイルを複数のプロセスで書き込みするということになりますので、配達かかりますので、おかしな操作になりますので、この点ご注意くださいと。必ずこのアプリケーションが終了したということを受け取って、ファイル、キャッシュファイルアップローダークラスを使って、アプリケーションの中に取り込むということを行うというのが注意点になりますということです。で、こちらがコード例になりますと。で、最後にセキュリティのデモを1個だけ見ていただきますと。で、先ほどの画面チェック、画面ですね、画面が見えなくなりますというデモになります。で、これは個人情報と思ってください。人の人名、業名ですけども、人名がずらっと並んでますと。で、アジさん、アンコウさん、ウナギさん、カズノコさん、カレキスはうんぬんってなってます。で、これ通常ですね、すぐ画面ショットって撮ることができるんですね。挿入、スクリーンショット、画面の領域ってありますと、こんな感じでコピーして、ほうほうほう、機密情報をいただきですということができるんですけども、先ほどの見ていただいたコードで画面のショットを禁止するっていうふうなものをやったんですけども、コピーできないというのを今スライドしました。先ほどのフラグがオンになっているという状態です。そうしますと、先ほどと同じようにスクリーンショットありますよね。スクリーンショット画面の領域ってやりますと、じゃんというふうに黒くなるんですよね。これ知ってました？知らなかったですよね。ドーンと。で、いや、これオフィスの希望だからこうなるのかなと思って、いわゆるプリントスクリーンやってみたんですよね。で、こうやってプリントスクリーンやってみました。で、コントロール V しましたとなりますと、こんな感じでやっぱり見えてないということで、簡易的にどうしてもデータを守りたい。もちろんカメラでパシッと撮られたら終わりなんですけどももちろん終わりなんですけども、簡易的にやっぱ守りたいといったときは、まずこういったような仕組みもかなり便利かなと思います。で、私これをですね、ドットネットですとかウィンサインの API でやろうとしたんですけども、結構しんどかったです。本当しんどかったです。で、諦めましたっていうレベルです。なので、先ほど言ったように1行だけでこういうことできるのは非常に便利ですので、覚えてて今日いいお土産皆さんに送れたのかなというふうに思いますということで、最後まとめですと。で、皆さんのいろんなお声をいただいて、展開から、データ保護、そしてオフィスの連携と UWP というのはかなり進化しておりますので、 UWP で使えるのはいいなと思うシーン、これはやっぱりデスクトップネイティブアプリケーションないけないなというシーンを見極めながら、上手に技術選択していって、どんどん UWP のアプリケーションも作っていただきたいなと思っておりますということで、私のセッション終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。